ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメイモンです。
今週のマイリメンバーの今回はですね、マイコサウンドスピリッツボリューム30、そして鉄板ハイレゾライブアルバム3の、レコ発ということで MSS ファイナルのライブにしました、
はい、
ちょうどね、1週間前ですよね、うん、この収録の、1週間前に、ライブだったんですけれども、まあすごくいい余韻が今も残っているぐらいの、自分にとってもすごく集大成のライブになったのではないかなと思っています、
はい、
というわけで今回はですね、お休みもありましたので、ライブ報告としては少ないんですけれども、
はい、
それぞれ報告していきたいと思います、
はい、
まずですね、西新井カフェクレールでは、SJS としてのライブは約7年ぶりだったと思うんですけれども、久しぶりにやってまいりました。カフェクレールといえばですね、うん、ずっとピアノの松本あかねちゃんとのデュオをね、もうずっとやらせていただいてるんですけれども、うん、まあそれに加えてここ最近はですね、ベースの安香川さんのライブも加わってという感じで、うんうん、でも今年はそのお二方以外のね、ライブもちょこちょこと増えて、カフェクレールすごく大好きなのでね、
うん、
すごく嬉しいんですけれども、そんな久しぶりの SJS のカフェクレールでのライブでした、
はい、
そうだから以前SJS で出た時はお礼さんのお子さんもまだ生まれてなかった時だったので、うん、本当にね久しぶりでね、
うん、
今回はですね4人プラスピアノの、清水恵理子さんの5人編成ということで、うん、全てマイクを使わずに生音でできたのがすごく良かったなと思っています、
はい、
そして久しぶりのカフェクレールでのね SJS ライブということで、
うん、
たくさんの方にもお越しいただいて、うん、とても嬉しかったです、
はい、
そして、9月はね、3回出演させていただいたんですけれども、うん、代々木なるでのセッションでした、
はい、
これもすごく久しぶりの、トリオだったんですけれども、うん、ピアノの井上ゆかりさん、そして、そういえば 2days でしたね、チェロの平山織江さん 2days でしたけれども、うん、織江さんと私のトリオ編成でございました。
はい、
まあセッションということでね、それぞれの持ち寄りの曲で幅広くお送りいたしました、
うん、
そして今週のマイリメンバードに選びましたマイコサウンドスピリッツボリューム30、そして MSS ファイナルということでね、うん、やらせていただきました、
はい、
まあ、気づいたら30回という、うん、そして、足掛け9年ということでね、うん、まあ30回ということももちろんそうなんですけれども9年経ってたんだということに結構驚きがあって、うん、まあそれだけ長いこう年数をね経て、ずっとこう継続してやらせていただいた渋谷のねJGブラッドさんには本当に感謝なんですけれども、うん、やっぱりねもともとそうやって声をかけていただかなかったらね、うん、できなかった公演だし、
うん、
自分のまあこのね、9年ということですごくこういろんな変化があったし、
うん、
成長とか前進っていう意味で、
うん、
いつもこのマイコサウンドスピリッツっていうものをこう核に成長できたなっていうのがすごくあって、
うん、
すごく感謝してますね、
はい、
そんな MSS のファイナルということで、うん、たくさんの方にお越しいただきまして、はい、皆さんのこうなんて言うんだろう期待感とかこう熱気っていうのもすごく毎回感じることができたので、
うん、
まあ、今回は特にねファイナルということでなんかそんなものをすごく感じながら演奏できました、
はい、
今回はですね鉄板トリオの、ハイレゾライブアルバム3の、レコ発も兼ねていましたので、
うん、
5人でのね演奏曲目ももちろん何曲かあってで、
うん、
でまあファーストセットはですね頭の2曲は、5人でやりまして、
うん、
で残りの3曲は、鉄板トリオでやりました。そして2回目のセットはですね、 頭に志向くんと水谷さんとのトリオでやりまして、うん、でそこからは、マナブくんを、加えたカルテットでやりまして、で、うん、一番最後の曲にまた5人でやって、
うん、
でアンコール5人でやってというすごくまあバリエーションに富んだ内容になったなと思っています、
うん、はい、
でまあ集大成ということでね、やっぱりこのマイコサウンドスピリッツ思い返してみたらやっぱりピアノは志向くんがね、
うん、
もちろんなんですけれども、うん、最多出場で、
うん、
20回ぐらいはね、
うん、
以上は彼がやっぱ支えてくれたなっていうのがすごくあって、
うん、
まあそんな志向くんがいなければまあ私の今のこうサウンド感っていうのは絶対なかったので、うん、そういうものの集大成にもしたいなという思いがあって、
うん、
素晴らしいメンバーでやらせていただきました、
はい、
非常に集中したので、うん、あっという間にこう時間も過ぎていきましたし、
うん、
こうみんなの熱量もすごくこう大きかったり深かったりして、うん、でお客様も、すごく集中してね、あの空間の、空気を感じてくださったので、うん、なんかこう30回一応ファイナルということで、うん、悔いがないなとい う, こう内容に、ね、
うん、
なったので、すごく自分としても良、かったなと思っております、
はい、
また、ね、これで引退するわけじゃないので、
うん、
こう新しい何かしらこうちょっとシリーズというかね、いろいろ考えてまた新しくできたらいいなと思っています、
はい、
あとはね、そのマイコサウンドスピリッツが終わってからは少し私はお休みだったので、
うん、
ゆっくりと過ごしておりました、
はい、
そんな2週間でした、
はい、
それではお便りをご紹介します。今回のお題は記憶に残る先生。
早いもんでもう下半期、クリスマス前後のライブ情報収集に勤しむ今日この頃です。前回デュオポンアットディライト前に書いたので、新曲の茜の花咲く頃にについて触れずじまいでしたので、今回まとめてレポします。この曲はテーマが明快で、曲名も9月22日の誕生花である茜を題材にしているほどの思い入れがある曲と知り、深く心に響いてきました。この時はタカポンとのデュオでしたが、 MSS ファイナルでの志向さん水谷さんとのトリオでも再演され、こちらでも思いがあふれる演奏で、あの JG の会場がシーンとなるほど皆さん聴き入っていたと思います。この曲で四季シリーズが一応の完成ですね。お題です。記憶に残る先生。中学校の1、2年の時に陸上部でしたが、男子と女子で顧問の先生がそれぞれいて、男子はやはり女子部の顧問の先生、当時20代後半の女性です、に憧れる年頃だったわけですが、ある日部室に男子も女子も全員呼ばれまして、何かと思ったら顧問同士で、私たち婚約しました、発表で、それからしばらくは男子も女子も何かしらじらしく、思えば女子は女子で男子部の顧問の先生に同じような思いがあったようです。年度が変わる頃、両顧問とも転校されて、そのまま自然消滅しましたが、なぜか私たち婚約しました発表のことはよく覚えていて、シビアな現実を叩きつけられた思い出です。それではライブ復帰までもうすぐですね。リスナーナンバー48番、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1枚で差し上げます。
ササポンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
この新曲ですね、茜の花咲く頃にはですね、うん、デュオポンで初演しまして、で、うん、その後の代々木なるですね、
うん、
先ほど近況を報告しましたけども、うん、でもやりまして、
うん、
でちょっとこういろいろ毎回手直しをして、
うん、
マイコサウンドスピリッツでやったという、
うんうん、
まあこれからもいろんなこう編成でやりたいなと思っています、
はい、
笹本さんがこう言ってくださってる四季シリーズっていうのはですね、うん、まあ自分ではそんなつもりはなかったんですけれども、うん、そう言われてみたら、
うん、
あ、それぞれの季節であったなと思ったんですけども、うん、まあ春が春風ですね、うん、で夏が、夏の終わりに、
うん、
で、今回秋がこの茜の花咲く頃に、
うん、
で、冬がこれ奥本めぐみさんに作った曲ですね、雪の降る後にという、うん、確かにそう言われてみれば、ああそうやったなと思って、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは先生のね話なんですけども、うん、私たち婚約しましたって言わなきゃいけなかったんですかね。報告しなくてもよかったんじゃないかなと私もちょっと思いましたけど、まあね、それぞれ本人の思いもあったんでしょうね。
衝撃的な。
ね、いや、それはショックですよね。モチベーションがさぞ落ちたことだと思いますけれども。笹ぽんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。舞妓はん、MSS ファイナルお疲れ様でした。一度は拝見したかった MSS ですが、今回で一旦終了ということで残念です。また新しい形で再開するとのことですので、楽しみにしております。さて、お題が記憶に残る先生の話題は、すでに以前のお題で投稿させてもらったと記憶しています。中学高校のブラバンの顧問の先生のこと、高3の時の担任の若い女性の先生のこと、今回のお題は見送らせてください。代わりに次回のお題を提案させていただきます。この秋に食べたいもの、美味しかった秋の食べ物はいかがでしょうか。では、舞妓はん。7日の北波よしかさんのライブでお目にかかります。リスナーナンバー93番、K 松さんからいただきました。K 松さんに1マイル差し上げます。K 松さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そういえばね、前に、うん、お題、先生の多分お題をね、したと思うんですけれども、うん、次回のお題の提案もどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ採用させていただきます。それでは吉川さんのライブでお目にかかりましょう。啓松さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはフェイスブックから。舞妓さん、久米門さん、こんばんは。ふつおたです。前回のお題の行きたいところ行ってきました。茜色のとんぶりかっこコキアを期待していったのですが、まだ早かったです。これはもうライブに通って舞妓さんの新曲を聴いて想像するしかないですね。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらのね、とんぶりの、画像を添付していただいたんですけれども、うん、いや、このとんぶりのね、大きさにね、
すごいですね。
すごいんですよ。
これまだ色づいてないけど、壮観でしたでしょうね。
ねえ、いや、これがまたこう茜色になるっていうのはね、きっとすごく綺麗なんじゃないかな、と思いますね。レモンアンパンマンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。その先生は亡くなって13年経った今でも鮮明に私の記憶に残り、困難な場面に遭遇すると必ずと言っていいほど私に語りかけてくれます。その先生は私が生まれた瞬間から44年間ずっと私の手本であり続けてくれました。13年前に亡くなった父は70過ぎまでずっと高校教師でした。もちろん直接教わったことはありません。でも教え子の結婚式に呼ばれたりすることが多く、穏やかな人柄が生徒に慕われていたことは、亡くなってからしばらくの間お墓に供えられた花が途切れることがなかったことからも偲ばれました。そんな父があと3年余りで定年を迎える私の人生にどんな成績をつけるのか聞いてみたいものですが、もちろん叶わぬ夢ですね。リスナーナンバー86番、ティーハウスさんからいただきました。ティーハウスさんに1マイル差し上げます。ティーハウスさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ティーハウスさんのお父様がね、先生だったんですね。いや、それはきっともうすごいこう穏やかで優しい先生だったんだろうなと、逆にね、私はティーハウスさんにこう触れていますので、すごくそれが想像できるなと思いますね。
3年経ってね、どんな点数をつけてくださるか、ね、常に語りかけてくださるっていうんだから、必ず点数はつけてくれるでしょ
う。はい、ティーハウスさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。舞妓さん、久米門さん、おはようございます。今年はまだ台風が活発で、昨日の暑さもおかしいと思いませんか。暦はもう神無月だというのに、衣替えのタイミング難しいですね。体調にはくれぐれもお気をつけてくださいね。先週の MSS ファイナル以来、ここ1週間、何か喪失感というか、心ここにあらずみたいな感じの日々。前半の鉄板トリオ、後半の舞妓カルテット、どちらもみなぎる気迫が随所に感じられ、メンバー一人一人も最高のパフォーマンスするんだという意思がひしひしと伝わってくるほど特別なライブでした。5人での祈り、 圧倒的なサウンドにさらに厚みが加わってゾクゾクしました。風音、いい風が吹き抜けていきます。ボイジャーからエターナリ、そしてスリー、怒涛というのにふさわしいあっという間の時間。後半は先日書き下ろしたばかりの茜の花咲く頃にから月影、トリッキーなアレンジが印象的な You are the night and the music、 危機迫るネミ、固唾を飲んで集中したモーションブルー、素晴らしいアンサンブルに本当に脱帽でした。アンコールはバースウィズユー、メンバーの優しさに包まれた温かい演奏に胸が熱くなりました。30回9年にわたって続けてきたシリーズの最後にふさわしく心に残るライブとなりました。舞子さん、本当にお疲れ様でした。さて今回のお題、記憶に残る先生ですが、自分が小学生だった頃、個性的な先生がゴロゴロいましたね。ジーパンにポロシャツでタバコを吹かしていた N 先生、どこかアウトローみたいだけれどほっとけない感じ。ある音楽の時間に音楽室のステレオで、これから面白い歌聴かせてやるからおとなしくしてろと言い、フォークギターを弾き語りする男のレコードをかけ始めると、爆笑に次ぐ爆笑。こんなに音楽の授業でフォークソングで笑っていいものかと思うほど衝撃的なさだまさしさんの雨宿りを教えてくれた N 先生、ありがとうございました。かっこ笑い。遊び心を学ばせていただいた先生に感謝です。それでは舞子さん、久米門さん、素敵なお休みをお過ごしください。チャオ。リスナーナンバー88番、オガちゃんさんからいただきました。オガちゃんさんに1マイル差し上げます。
オガちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
MSS ファイナルのね、レポもありがとうございます。すごくこう、いろいろがこう伝わってくるような、レポでとても嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりあれですよね、こう小学生とかのね、頃の先生の影響ってやっぱすごく大きいなと、私も以前話したと思うんですけれども、小学校の頃の音楽の先生の影響はすごく受けたので、でその先生がずっと今ももちろん音楽の先生されてて、すごくこう精力的にいろんなこう活動をされてて、たまにねそのテレビに出てて見るんですけど、やっぱりね、オガちゃんもきっとこの、N 先生の、影響っていうかな、なんかきっと受けてるんだろうなと、思いました。
はい、
オガちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
マイラジオ、次のお便り。先月の MSS ファイナル大変お疲れ様でした。やっぱりあれだけの贅沢な顔ぶれが一堂に揃うと、迫力が、音の厚みが、重なりがと、何もかもがすごいですね。一区切りのライブということもあってか、皆さんいつも以上に気合が入っている感じがしました。ほぼオリジナル中心のプログラムで、聞き慣れているからこそ演奏の凄みもわかるというもの。新曲の茜の花咲く頃にが聴けたのも嬉しかったです。物悲しさの中にでも明るいイメージが感じられて、聴き応えのある美しい音色にうっとり、曲の出足で心が KO 状態でした。良い曲ですね。ああいった勢いのある大編成の中に小編成でしっとりというのもまたギャップがあってたまらないですね。注文ギリギリでマイコプレートも食べられ、特典 DVD も手に入り、心身ともにお腹いっぱいのゴージャスなライブでした。ぜひまた聴いてみたいですね。話は変わり、お題です。記憶に残る先生、まさに今ピアノを習っている先生です。飴とムチの使い分けが上手な先生なのですが、その割合が2対8、いや1対9かな、というわけで普段からビシバシとやられています。かっこ笑い。ムチに打たれないように頑張って練習してきても、いつも以上にムチで答えてくれるという。しかしこれがやる気に火をつけてくれるようで、なんとかこの人に褒められたいという気持ちになり、いつも発表会には人前で弾いてもとりあえず恥ずかしくないくらいの仕上がりにはギリギリ間に合っています。通常めったに褒めないから、この時は達成感があって本当に嬉しいのですが、その労力ときたらかなりのものですね。そしてもうすぐその発表会ということで、今まさに追い込みの愛のムチが飛んでいます。早く雨が欲しい今日この頃です。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。レガートさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先日のね、MSS ファイナルお越しくださいまして、どうもありがとうございました。ツイッターにも書いたんですけれども、この日は レガットさんと同じく新潟から来てくださっている方がもう一人いらっしゃって、うん、遠くからねお越しいただきまして本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、必ず編成でもやりたいなと思っていますので、それも楽しみにしていてください。
はい。
そして今ねレガットさんがピアノを習っていらっしゃるという先生ですね、
うん、
いや素晴らしいと思いますね、うん、やっぱりどうやったらその人がこう頑張れるかというか、うん、こう火をつけるかっていうのがね、うん、きっと分かってらっしゃるんだろうなと思って、うん、私もね今教えているので、うん、素晴らしいなと思って今読ませていただきました。
はい、
早くね飴をねいただけたらいいですね。そのためにも、頑張ってください。
はい。
レガットさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子ハンク名門さんこんにちは、ふっかんです。記憶に残る先生は高校の時の数学の K 先生です。当時の地元は阪神タイガースのファンでなくては人にあらず、他のチームのファンは非国民的な感じの土地柄でしたが、 K 先生は熱烈な広島カープファンで、その評判は学校外にも広まっていました。授業もそっちのけでカープの話をして、結局数学らしいことをしたのは時間の終わりの10分くらいということがよくありました。当時も今もスポーツにはあまり興味のない私ですが、地元文化と K 先生のおかげで阪神タイガースと広島カープのことだけ当時は異常に詳しかったです。かっこ笑い。リスナーナンバー110番ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。
ふっかんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりこういう先生ってすごくね記憶に残るでしょうね、
うん、
その数学の授業内容は10分ぐらいでもやっぱりすごくこうインパクトがね、
うん、
あるやろうなと思いますね。ふっかんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。 K 松さんからのリクエストで、この秋に食べたいもの、美味しかった秋の食べ物、味覚の秋を堪能しましょう。また鉄板トリオハイレゾライブアルバム3を聴いた感想をお送りいただいた方には3マイル差し上げます。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。マイラジオ、
マイコサウンドスピリッツ、30回9年ファイナルを終えましたけれども、
はい、
マイコさんはどの回が一番印象に残ってますか？
そうですね、全部振り返ってみても、うん、本当にそれぞれすっごく覚えてて、
うん、
やっぱりそれぞれの時代のこう自分のいろんなものを反映した、うん、公演だったので、うん、毎回チャレンジして毎回やっぱり反省して、うん、で次にまたそこを前進しようと思って、
うん、
いろいろこう試行錯誤していたんですけども、うん、そうですね、だからまあ全部なんですが、やっぱり自分のね、こうジャズ人生において第一歩だった寺井さんをゲストに迎えた時ですね、うん、まあそれは内容もそうなんですけれども、やっぱすごく特別だったので、うん、寺井さんをこう呼べたということは、うん、まあやっぱりこの公演がなかったらねお呼びすることもできなかったと思うので、うん、それはすごく覚えているというのと、まあやっぱ先日のファイナルですかね、
うんうん、
私にとっては本当にそれぞれがかけがえのないメンバーばっかりなので、うん、でそのメンバーがみんなこう本気で、うん、私の音にこう向かい合ってくれてるというか、うん、それがやっぱ特別だなといつも思っているので、うん、私もやっぱりそこですごく必死にやっぱりやってるんですよね、音を応えようと思って、
うん、
なんかやっぱそういうことの集大成になったのがファイナルだったので、うん、それは多分すごくこう今後も残っていくんじゃないかなと、うんうん、思っています。
はい、僕はやっぱり第1回ですね。
第1回、
うん、中西さんをゲストに迎えて、うん、何ができるかどういうふうになるかこう分からないワクワクドキドキと、うん、そしてね大勢の方が駆けつけてくださって、でそこから全てが始まったというね。
そうですね、うん、中西さんをお迎えした時の時もね、デュオでも何曲かやったじゃないですか、うん、スペインとか、
うんうん、
でそれは今でもすごくこう再生回数がね、うん、動画の再生回数もあったり、でやっぱりそれあれを見ましたっていう方も たくさんいらっしゃったり、うんうんうん、すごくそういう意味でも初回出てくださった中西さんにもね、うん、本当に、感謝感謝でございます、
はい、
マイコサウンドスピリッツとしてはですね、うん、ファイナルという形で終えましたけれども、うん、これからまたもちろん一つ一つのこうライブでね、いい音楽を届けていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の私にも期待してください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第282回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。